ラジオ日和63回目。この番組は週末見たあの話、昨日聞いたあの噂、身近に起こったよしな仕事をいっぱいに詰め込んだ物質系デコボコラジオです。お相手は西村智恵と
山下でお送りいたします。はい、
まあ、ドラマも軒並み最終回を迎えましたが
本当ですよ。
どうでした？
あの、良かったですよ。今回はもう散々言ってましたよね。私、
はい、
今回は。
創作だと。
創作だと言ってまして。一応僕が見てるやつはもう全部終わりましたね。5つ見てたんですけど、全部終わって、はい、まだ録画で見てないのが3本ありますけど、2本はもう見まして。
わ
ぁ。はいはいはい。良かったですよ。
すごい良かったですね。
良かった。何見てたの、ともちゃん。
私、ジューハンスって
。ああ、うん、はいはいはいはい。
あの、結婚したいんだけど、しないんです。
ね、したい。全然ちゃうよ。ないね、したいんだ。できないんじゃなくて、しないんですよ。
そう、できないんじゃなくて、
したいん
です。したいんです。
しないんです。
しないんです。
はい。
と、
99.9%
と、ゆとり。
ゆとり。はいはいはい。
ですか？
はい、何か。
何か。
はいはい。
あと、え？それぐらいですかね？あれ？
あの、大野さんの。
あれ、でも見て、あれ好きです。あれ好きです。
あ、ほんと、僕あれ見てなかったんですよ。はいはい、はい。
面白かったです
。あとの4つは見てました。あと僕はあの、竹野内さんのグッドパートナーというやつ見てました
。あと、月9も見たり見なかったり。
あ、マジで見てた？すごいね。最後どうなったん、月9って。
もう終わってるから言っていいです
か？いいです、
その女の子が喉の手術をして、
はいはい、
で、もう一から出直したいって言ってどっかに一人で行っちゃって、
うん、
で、その福山さんがやってるお医者さんは音楽頑張って、そしたら彼女に届くだろうって言って頑張って。
お医者さんって誰？
お医者さんじゃなかったでしたっけ？
福山雅治お医者さんの？
精神科医。
ああ、そうなの？
あれ、カウンセラー？
知らない。
まあなんかそんな感じで、ほんで2年後ってなって、
うん、
2年後行ったらその女の子と前付き合ってた男の子が仲良くライブしてて、
うん、
福山さんが見に行って黙って帰るっていう。でもその福山さんはその彼女の曲をプロの人にカバーさせてくれっていうのを言いに行ったんですけど、
うん、
でも彼女が使ってるから、
うんうん、
今も歌手になる夢は諦めてないから、
その子が
カバーにはできませんみたいに言って終わるっていう。でも福山さんのその女の子のことが結局好きだったっていう感じです。あの、でも私もとびっとびで見てたんでよくわかんないですけど、そんな終わり方です。
すいません、本当にあの中途半端な感じの3人が、
ね、
あのそれを論ずるというわけのわからん展開になっています、うん、
今
3人全然誰もちゃんと分かってないですけど、
うん、あの筋全然違ってたりして、
なんかネット見てるとね、え、意外みたいな。
ね、なんか最終回の終わり方が。
そうやね、うん。って書いてあったから、あれ、俺一回も見たことないんだけど。いやいやいや、意外ってどういうことだろうみたいな。
あ、多分そのヒロインと福山さんが、くっつくんだろうなっていう流れだったんですけど。うん、
くっつかずに、誰とくっついてる、はい、須田くん。
はい。
あー、そこが意外やったんか。
てるのかな、仲良くしてたかどういう状態かは分かんない。
そこがいい。で、あれだね、一つ屋根の下で、あの、福山雅治と酒井のりぴーが結婚したみたいな感じか。
ちょっとその例えが分からないんですけど。
そう。
え？
一つ屋根の下ってほら、ドラマあったのが分かる？
はい。
家族のドラマがあったんですよ。はい、で、のりぴーだけが兄弟じゃなかったのよ。血が繋がってない兄弟やったわけよ。多分ね、俺も一回も見たことないねんけど。
ないね。
ないね。
そうです、そうです。
そうでしょ。で、めぐちゃんが長男で、次男が福山さんだ、
ね。はいはい。
めぐち洋介のこと、まあ、ノリピは好きやん。好きなのよ。
ああ。
ほんで、うん。福山雅治はノリピが好きなわけよ。
ああ、その兄弟じゃないっていうのは、大前提なんです。
いや、大前提じゃない
の。途中でわかる。
ああ、な
るほど。でも、上の二人は知ってるわけよ。
あ、そうなの。
上の二人は、物心ちっちゃい時に女の子がもらわれてきたことを知ってるから。
ああ、なるほど。
でも、その、から下は知らないから、すごい。
なるほど、なるほど。
問題になる。
おぉ、複雑。
そうそうそう。で、僕はマザールはノルピ好きやん。 ノリピは江口さんを好きなの。江口ちゃんは一応みんな家族やし、わっしょいわっしょいみたいな感じの人なわけ。でもまあ途中まで多分見てる人は江口ちゃんとノリピがくっつくんだろうなって思うんじゃないの、多分。それが最後、福山雅治次男とノリピは結婚するんだよね、あれきっと。
そうなんですかね。多分忘れた。
そういう。
すごい見てたけど忘れた。
ウェディングドレス着て、
福山雅治
が横におったのを見て、写真で見た気がするから。そういう、これとくっつくやろ思ってんのが結局つかなかったみたいな、こっちかよみたいな感じだったかな、今回のドラマは。
なんか、せっかく会いに行ったのに、ああ、諦めて身を引くんだっていう感じの。
そうか、なるほど。
感じが。
大人ですからね。
そうです。
いくつ差があんのよ、大体。
ね。
娘みたいな子なんでしょ
う。そうでしょうよ、そら。
知らないんです、見てないん
です。あ、僕も見てないですけど、二十歳とかでしょ、だって。
多分それぐらい
ですよ、若い子
ですもの。若い、かわいい。
ほら、そうですよ。そんな、今僕、芝居やってますけど、高校生が3人いるんですよ。で、まあ、ダンサーの人たちも、まあ、20とか21とか22とかも、ワンサカいる10人ぐらいいるんですけど、いや、さすがにそれ恋愛とか、いや、ないでしょって思うもんな、やっぱ。
お芝居上もですか？
お芝居上では、まあ、あるかもしれへんけど、でも、見てる人違和感ない？そんな。
見てて思ったのは、わ、福山雅治ってかっこいいんだなぁと。
なんだそれ。
思いました。
ああ、よかった。
あ、よかったじゃん。それはいいよ。多分一番求めてることやと思う、作り手が。
あ、ほんとに。ああ、かっこいい人なんだなぁって。
今ですか今です。
そう、あ、歌も作れて、容姿も良くて。
いや、相当かっこいいと思いますよ、そら。
今度映画。
映画。
ジョンウーの。
ジョンウー、石原、ケンさんのリメイクですよ。
大阪なんですよね。
あ、そうそう、なんか今撮影してますよ。
ね、大阪。昨日か、なんか記者会見
して。あ、ほんと。
大阪で10月ぐらいまで。
そうそう。
いろんなとこでロケするんですね。
会えるかもしれないですね。
会えるんちゃう。ほんで、小劇場の役者もちょっとなんや、ちょい役とかで出てそう。
ああ。
うん、多分。出るでしょ、そら。
ブラックレインみたい
な。ああ、そんな感じじゃ。ほんで、なんかもう一個、福山さん主役の映画あるよ、秋か。スクープってやつ。この前映画見に行った予告編が流れてたけど。
すごい忙しい。
ね、忙しい映画でね。ちょっと俳優業に今力入れてはるんかな。
へ
ぇー。なんで福山雅治さんの話やねん。ええけど、ね。僕ライブ行ったことありますよ。
お福山さんのライブ。なんか、中野さん好きそう。
あ、好きでしたよ。曲。
でした
ね。でした。あ、いや、なんていうのかな。うん、
結婚しちゃったからですか。
いや、なんで、誰か
な。なんだっけ、何ロスでしたっけ。何ロス。
マシャロス。
マシャロス。
マシャロス、全くなかったです。全く、あったら困るやろ、俺があったら。昔結構、それこそ20年ぐらい前ですかね。よう聞いてましたよ、アルバムとか。
本当は歌手なんですよね。
もともと歌手。
で
も、ウレタンは役者の方が先やったと思う。
へぇー、うん。そんなことが。
ドラマとか出て。
それは、それは。
はい。まあ、な感じで。
な感じで、始めますか。はい、それでは始めましょう。こまち日和の
ラジオ日和。
ハイライト。はい、いかがお過ごしですか、最近は。
最近ですか。最近は先ほどもちらっと言ってましたけれども、外箱町が、
ね、
そうなんですよ。なので稽古ですね。
もっぱら。
もっぱら。
もっぱら稽古で、もう。はい、稽古ですよ。
中野さんが嫌いなやつですね。
嫌いですね。もう稽古自体はね、そんな嫌いじゃないんですよ、本当に。 やりたいんですけど、はい、なんだろう、あの、毎日とか、時間長く拘束が嫌なんですね、きっと。
ああ、わかる気もします。
うん、だ僕、学校とかも、大嫌いだったんですよ。
こう毎日行くのが嫌
だ。行くのも嫌だし、毎日その何時、朝からまあ夕方何時間かもう、閉じ込められるわけじゃないですか。
確かに、強制的に。
強制的に、うん。それがもうね、ちょっと嫌でしたね。なんか週休2日って言われてましたね。
って言われてた。
友達に。僕休むから。
ああ。
今の人はいいやん。ほんまに週休2日やもん。
そうですね。
今、
また戻
った
ん
だ
よね。戻ったんですか？
土曜日いたの？
全戻りし、戻ってるかもしれない。
そうやな、なんかそう、ちょっとそういう行き来は、うん、あったみたいですけど、あの、週休、僕らの時はもちろん土曜日もあったし、でも、なんかどっか休んでましたね、週のどっかで。
なんて言って休むんですか？お腹痛い。
何も言わんと休んでますね。
今日行きたくないみたいな。
え、誰に誰に親に
親
と
か。まず親に行けって言われ
ます。親はね、うちあんまりね、
自由でした。
そうなんですよ。あんまりこう、それにどうこう言う感じじゃなかったんですよ。親自体がちょっと奔放な人たちだったので、あんまりそこはうるさく言わなかったんですけど。
でも、お休みしますって電話しないとダメですよね。
いや、あんね、したことあんまないな。実やったからかな。中学、高校が。だから、そんなにでしたね。まあでもそんな、なんか別に、それでなんかどっか遊びに行って悪いことするとかいうわけではないので、ただ家にいるってだけやから。
家で何してるんですか？
あ、何してたかね。
なんかやりたいことがあるから、その学校でその時間制限されるのが嫌ってわけではない。
ないです。
自由にしてたい。
そう、もうダラダラしてたいんです。
バイトとか嫌いですか？
バイトとかはしてましたよ。あ、でもそれでしてるとかではないけど。
なんかま、毎回結構拘束されるじゃない
ですか。されますね。
どうだろう。対価出ますもんね。
そうだね。で、バイト時代楽しかったら別に。
学校も友達が行って。
でもさ、友達といるんだって、友達喋るのって、1時間の後の10分の休憩だけやん。それが5つか6つ休憩があって、昼休みに40分あってやで。たかが1時間半ぐらい全部ひっくるめても。
そうですね。
あとは喋って怒りおるしさ。
確かに。
なんか別に友達とは言いそう楽しいですけど、全然いいんだけど、行くのが嫌やったね。だから俺、どこでもドアがあったらもう、だいぶ軽減されると思う、その嫌さ加減は。
あれですね。お嬢様じゃない。
お坊ちゃま。
お坊ちゃま、それそれそれです。
はぁ、
あ、今の発言お坊ちゃま
か。なんの？なんでお坊ちゃまなの？
行くのが嫌。動くのが嫌だったんじゃない？
なんだろう。あんまり長時間人といるのが嫌なのかもね。
天の邪悪的な。
天の邪悪でもないけど。いや、稽古場とかも、割とほら、同じ空間にギュッてこう。
部活とかやってはれ
んの？ないんですよ、部活やってないんですよ。
なるほど。
部活も中1の終わりぐらいに誘われて入って、軟式テニス部入って。
うん、
ちょっとこう違和感を覚えながらずっと行ってたんですよ。なんでこの学校授業終わってんのまだ学校にこんなの残ってなあかんじゃんみたいな思いながらもなんとかやってたわけですよ。で、次の中2の夏休みになって、夏休み毎日行かなあかんわけよ。
あ、そうです。はい、
もう意味がわからへんやろみたいな。なんで休みってなってんのに毎日って、休み1日もないやないかってなってやめました。
先生側の発想ですよね。
どういうこと？
いや、先生、毎日夏休みも行かなくちゃいけないし、土日もないし。
あ、クラブやってたらってことね。うん、はいはい。
先生、仕事やからね。
うん、お金持ってるやん。
出ないらしいですよ、部活。
あ、そうやな。だから俺、先生になって部活とかやれって言われたら、ちょっと嫌かも。
うん、そうなんですよ、うん。
でもね、部活先生の立場やったら、そんな悪くないかもな、わからんけど。
うん。なんでしょうね。そんなこと考えたこともなかったです。
え？
ま、なんか、確かに休みはないけど、 それが好きだったからですかね。あ、でも私もよく行きたくなくなる派ですよ。
学校に。
はい、
でも休まないでしょ。
休みます、休みます。
あ、休むの？
行きたくないって。
何それ。なんで休むのよ。
どっち、なんか行きたくなくなりません？
なるよ。
それで。
どうすんの、休んで。
家に。
それこそお母さんとか学校には何て言ってんの？
お母さんには行きたくないって。
のお母さんは、そう、何のやめときとは。
そうですね。うちの親もどちらかというと、ほんま。なんか私がテスト前とかに、こう頑張って勉強してるわけですよ。
はい、
そしたらお母さんが庭から声かけて、はいはい、ちょっとお母さんと庭でお茶しないみたいな、そんなお母さん。
なるほど。すごい、ね、いいじゃないですか。
どうなんでしょうね。
で、する、お茶。
私ない。ちょっと勉強するっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
そうすると、そんな風に育てた覚えはないのにな、みたいな。
どういうこと？
なんでちゃんと勉強するのかしらね、みたいな感じのことを言ってる。
お母さん、すごい、さばけたお母さんやね。
ねえ。
そんな勉強する子に育てた覚えないわよみたいな。え、どういうお母さん？
そう、冗談でですよ。うん、そういう感じ。
そういう、逆にこう、そういうお母さんの方が、勉強せいせいって言わへん方が、子供は自主的に勉強するようになるのかな。
そうなんですかね。不思議です、ね。その、勉強するといえばですね。
はいはい。
最近、ちょっとしたもので見かけたんですけど、
ええ、
私、秋田県出身じゃないですか。
はい。
秋田県は、最近のその全国統一のテストで6年連続1位だと。
すごいじゃん、秋田県。
そうなんです。
6年連続も1位なの？超賢いやん。
そうなんですよ。
なんかスウェーデンとかなんかそんなとこがあるね。すごい学力の高い国あるやん。どこやったっけ。
学力、そう、す、わかんない。
すごい、あんのよ。
なんかそう、まあ、どこあるでしょ
う。あんのよ、あんのよ。
なんか北欧っぽい。
そう、北欧っぽい、なんかあんのよ。それみたいな感じ。あ、寒いところやっし
ょ。それの、
あ
ー。そうですよ。外に出れないから。
それはちょっと、そうですね。
そうなんちゃう。
勉強しかすることがないっていう。
うん。
ほんで、それに書いてあったのが、朝自習と家庭学習だって、ポイントは。
何それ。
朝自習ってしませんでした？そう、聞きたかったんですよ。
はい。
大阪と京都では。
どういうことですか？
朝、学校に行って、うん、
はい、
掃除して。
掃除しないですね、まず。掃除放課後や。
放課後も掃除がある
。何回すんのよ。
朝して、夜も。
そんな汚れへんで。
放課後して、夜中中に汚れないですよね、みんな帰るの。
そうですよ。
吐いたらいっぱい出てきますよ。
そら放課後、毛抜いとんねや。
そうですかね。ま、掃除して、
うん。
小学校から私は高校まであったんですけど、朝自習は。
朝自習、はい。
朝プリントが配られて、それをやるっていう、うん。で、小学校の時は多分ドリルの何ページから何ページをやりましょうみたいな感じだったと思うんですけど。
それは授業ですよね。
先生はいない。
先生はいない。
でも先生から与えられてるんですか、そのプリント
は。毎朝。で、高校の時は教科によって係が決まってて、その係が取りに行ってみんなに配るみたいな。
先生も学校には言い張るわけじゃ
ん。います、います。
あ、
もっと早くから校門に立ってるんですけど。
あ、
朝自習しなかったですか？
あれ？え？朝自習？だって8時40分から学校始まったら8時39分に行ってたもん、学校。
ギリギ
リ。嘘。8時42分ぐらいに。
遅れてる。8時に行ってたんですよ、学校に。
いや、早い早い。
8時5分から掃除して、で、15分から朝自習が始まって、
まあ、20分ぐらいやって、ほんで授業が始まる、正規の1時間目が始まるってこと？
朝の会があって、
前座みたいなもんや。オープニングアクトみたいなもんや。
そうです。予行練習じゃない、何ですか？ウォーミングアップ、なんて言うんでしたっけ、そういうの。準備体操？
準備体操みたいなもんで、朝自習20分すんの。毎日、うん。
毎日やってましたね。
そんなでやってないよね。
何するんですか？
は？何もせえへんで、だから8時42分に行ってるって。
それ、 普通にちゃんと言ってる人は何をしてるんですか？
それはお友達と喋ったりとかしてるんじゃないの？
へ
ぇー。別にだって8時40分に始まるまで何にもすることないもん。強制的にすることもないし。
まあ、クラブ入ってる人が朝練とか。
あ、そうそう、それはあるよ、
ね。はあると思うけど。
あの、朝の会はあるんですか？
朝の会はあるよ。みんなが来ないといけない時間の後にある。
は
あ、40分に始まるんだったら30分ぐらいから朝の会じゃないかな。朝の会というか、朝礼みたいな。
うちは中高はなかったですけどね。もう朝の会はないです。
もう1時間。朝礼もなかったですか？
え？
朝礼もなかった。
ないですね。
へぇー。
もうその、教科の先生が来るっていうだけ。
へぇ
ー。まあ、小学校の時はまあ担任の先生が全部教えるじゃないですか。どの教科も。はい、だからまあ朝の会っていうか、まあおはようございますみたいなのあったかもしれんけど、別にそんな、取り立ててなんや、イベントごとはなかったちゃうかな。まあ、中高はね、朝までやるわからないけど。
うちなんか、お経の時間。
仏教？
仏教系だったら、
あ、
お経でした、朝。お経から始ま
って。あー、みんなで。
朝の会でみんなで。
あの、放送、全校放送で。お経。
怖い。
怖くないよ。
聖火と、聖火と、お経。
聖火って何？
聖火、歌。賛美歌の
仏教。キリスト教？
うん、賛美歌の仏教バージョンみたいな。
あー、があるのね。
へぇー。
それを歌って、お経。
アーメン言うて。
あ、それはお経じゃないですか。
アーメンは言わない。
言わない。
まあ、そんな感じのことも言う。
それ毎日、毎朝。
毎朝。
ほう、覚えれます
ね。覚えるのね。
6年いたら覚えますね。
そうだね。
え、中高ってことですか？
中高はあります。
へ
ぇー。まあ、一緒なんで、全体。そうだ
ね。うん。
そうだから。
すごい。
すごい。
学校によって、朝自習があるとこもあれば、うん、朝
自習。でも、まあ、私立の特色ってありますけど、
まあ、そうだよね。
その、公立で、その、みんな、どこの学校も、等しくやってるっていうのが面白いですね。
どこ、全部で、小学校から、どこの小学校もそうですし。
秋田県のどの小学校もやってるんですよね。
はずです。私、中学校はいろんな小学校から来てたんです
けど、はいはいはい、
みんな等しく、さあ、朝自習。当たり前のようにやってたし、高校になっても、
さあ朝自習。
そんな朝早く行くことに何の抵抗も感じない。
生まれた時からっていうか気づいたら、こういうの植え付けられてた
んです。まあ、1時間目が8時40分っていうのに別に疑わないっていう、なんでこれ8時40分なんで10時間でいいやみたいな思わないのと、
そうです
ね、もう
最初からそうだって言われたら。
うん、
転校したらびっくりしますね。
さあびっくりするよ。
8時に学校行かなあか
ん。何やみたいな。自習って何よみたいな。
で、クラブの朝練はいつすんの？
その前じゃん。
はぁ？
そう。
うん、だ先生大変なんですよね。
大変やで。大変やで。
教育実習行った時も、めっちゃ早く行かなくちゃいけなくて。でも、前の日、夜遅くまで実習
行った
し。大変だと思う。
すごいね。だからやっぱ先生がそんだけ努力してあるから、北県は、うん、まあ、子供も努力してるから、それは1日20分さ、俺らより勉強してるってことでしょ、うん、ちょっと卑怯やん。
卑怯やったらいいじゃないですか。
だって決まってないわけやから、
まあ、
そんなこと言い出したらやで、いや、うちはじゃあ大阪府やな、日本一目指すと言ってやで、うん、大阪府の市長か知事がやで、6時までや、大阪の高校はとか言い出したらやな、みんなむちゃくちゃなことになるやん。
多分そのね、みんなそれぞれどこまで許されるんですかね。
う
ん、
そうよ。
死ぬ。
だからまあ問題になったんでしょ、それ。
それはなってない。
あ、それはなってない。
あ、それは褒められる点なんですね。
そうそう。
褒められる点。
みんなやろうぜ的な感じです
。うそー、なったん。
なんかないんですね。それがびっくりしました。
うん、多分そんな多くないんじゃない、それやってる県は。まあ秋田が1位やってことは秋田が。それを第一人者なんじゃないの？
で、その家庭学習っていうのも、それは小学校の時だけだったんですけど、毎日やって先生に出してコメントもらう。
花丸とか。何の家庭学習？
家庭学習は、なんか一冊ノートがあって、なんか好きなことしなさいっていうノートなんです。ドリルしてもいいし、日記書いてもいいし、漢字の練習してもいいしっていう。
毎日？
毎日。
え、量はどのぐらいあんの？
それもお任せ。
じゃあもう漢字ドリル一文だけ書いて今日はこれで終わりとかいうのもありなわけ。
でも、もっと頑張りましょうって多分書かれると思う。
まあ、書かれるわな、そら。
私の記憶では、お母さんコースって書かれてて、お母さんが作った問題を私は解いてた気がします。
うん、お母さんまで巻き込まれるんや。
家庭学習。そう。なんか問題をお母さんが書いてくれて、それを解いて。
すごいね。
それで、その、褒めてた本は、それで、学習、勉強、自ら勉強する力がつく的なことが書いてたんです
よ。まあそうだよね。だって自分で考えなあかんでしょ、何をするかを。宿題とかと違うわけでしょ、それは。
うん。
宿題じゃなくて、自分で考えて何でもいいからやりなさいっていうのを毎日やるってことでしょ。
そうなんです。音読とかもあったと思う。
はいはい、はい。
音読しましたって書いてたのかな。ちょっと覚えてないですけど。
音読ってありますよね。
あるある。
あれなんか意味あるんですかね。声に出して読むことはやっぱ大事なんです
かね。大事なんじゃない、そら。
宿題で音読ってありますよね。
で、お母さんに聞いてもらって、うん、お母さんにサインをとかね。俺ってもあんまり記憶ないわ、その宿題は。あの、友達っていうか、今、子供、友達の子供さんとかが今そういうのやってはって、
うんうん、
あの、親、お母さんに聞かしてて、お母さんがサインしてるの見たことがあるから、うん、あ、こういうのあんやなと知ってるけど、自分でやった覚えはあんまないなぁ、うん。でも、国語の授業とかでもさ、当てて読ましたりするやん。うん、俺にあの子供心に、これなんか意味あるのかなと思ってたもん。ちょっと。で、こんな楽な、あれないなと思ってたよ。だから、あの、なんつうの
授業ですか、
あ、当てられるときに、うん、ほら、なんか。
あ、こう考えて答えなくていい。
そうそうそうそう。そう、
まあ、大概読めます
もんね。そうやん、そうやんか。ね、だから、もう音読読みたい人いたら、俺手挙げてて、ばーみたいな。
うわ、賢い。
ほんなら別に、ほら、なんか、あの、やる気があるみたいな。なんていうの、授業にも積極的にみたいな。もう読むのなんか別に全然何も、ね、噛んでも何にも言われへんしさ、別に。
なんかありました。噛むまで読み続けるってやつ。
嘘やん、
噛んだら交代っていう。すごい嫌だった。
え、じゃあ、流暢なほど損じゃないですか。
ずっと読み続けないといけないじゃない
ですか。すごいねーってなるっていう。
なんだそれ。
そう。それが関係して、でも私が、そのテスト、の年代ではないんですよね。私がもう大学も卒業してからそういう、
あ、その秋田が1位っていうのが、はい、あのテストで分かったのは、はい、その
後なんですけど、そのずっと前の私たちの世代よりもっと前からずっとそれがあったってすごくないですか？
すごいね。まあもう前からやっぱり1位はキープしてるんかもね。
ですかね。そうなのかな。
でもその1位っていうのが分かった時点でさ、秋田がこんなんやってるから真似をする件とか出てくるやろうしな、うん、
ないんですね。
ないです、ないです。多分あったらもうブーブー言ってたと思う。みたいな、勘弁して8じゃないなみたいな。
へ
え。お弁当もそれに合わせて作らないといけないし。
そうや
ん
な、
あれですよね、お母さんも
全て巻き込みやん。
本当ですね。いやー、でもそれを知らないから、ね、
もう当たり前やから、それが知らぬが仏やな。うん、
はあ。なのになんでこうなっちゃったかな。
え？
私、最終。
いや、どういうこと？
学校休みたい時に休んでたから、
ね。あ、そうですね。そうそう、そうそう、それだ。
あの、自由に生きてた人たちは演劇を見に行くんじゃないですか。似てるなって今思ってたんで。
あ、本当？でも演劇もさ、学校みたいなもんやで、毎日。
いや、でもその話っていくと、俊郎さん、よう劇団やってはりましたよね。
うん、
大丈夫やったんですか？
もう死にそうです。
劇団こそもうずっと一緒にいるじゃない
ですか。そうです。だからもう、死にそうでした。
なんか、
いや、もう、気が狂いそうな毎日でしたね。
何年ほどいらっしゃった
んですか？15年いましたね。
25年、あ、15年も。
劇団ね。
すごいです。
はい。だから、あれでしょ、小中高、まだ行くみたいな、うんうん、あと3年行くみたいな感じなのか。
それはどういう心境の？
売れたかったんです。
ああ。なるほど。
売れたかったんですよね。役者としてね。
うん、
で、ここにいないと、もう、他の道がないので、 でも、やってましたね。
その嫌なことも我慢できるぐらいってことだったんですね。
まあ、切羽詰まってたんでしょうな、やっぱもう。もうだって二十歳も超えてて、社会人の年齢になって、何にもないわけじゃないですか。就職もしてないし、バイトして、劇団やって。それはちょっとこう、いや、やめてどうすんの、俺みたいな。することないし。
確かに、よく考えたら私も、学校嫌でしたわ。勉強は嫌いじゃなかったんですけどね。
あ、そう。俺勉強はそんな好きじゃなかったし、とにかく嫌でしたね、学校は。
なんだろう、私ちゃんとクラブまで、部活までやってたのに。
ね。クラブは休んだあかんでしょ。なんとなくそういうあれある雰囲気あるやん。うん、学校休んだ時はどうしてたの、クラブ。
行ってないです
か。あ、それは大丈夫な。
でも何かがあって休みますって顧問の先生に言いに行くと無視されるんですよね。
どういうこと？
先生に無視されるんですよ。無視された。
その日。
その言った時。言ってることに対して、うん、みたいな感じで。
何クラブやった
の？そうみたいな。テニス部です。
なんで無視されるの？何言ってんのみたいな。休むってどういうことだみたいな。
はぁ？みたいな感じで、あとその後聞いてくれないっていう。先生、国際とかに出てるようなね。
あのね、その温度差がさ、やっぱあるよね。やっぱり。同じ、ね。
そのレベルでね、
うん、
やってない
って。いやいや、待って待って、みたいな。無理無理無理、みたいなさ。あの、こう、皆既以上の人とかも、まあまあ、ゴロゴロいるじゃないですか。友達。そう。すげえなと思って。
ねえ、すごいです
よね。すごい、本当にすごいと思う。
なんか3年おきに多分私、すごい我慢ならなくなるんだと思います。ある程度我慢して、3年経つと、もうってなる。
じゃあ、中学3年で卒業みたいな感じってことでしょ、
はい、?3 年が限度っていうのが。
あの、それバイトとか仕事とか何にしても。
いやー、でもバイトとかやると長いんですよね。4年、5年。自分の中で何かあるんですよ。3年目に何か。
ああ、なるほどね。
嫌になってくる。
嫌になってくる。何や。恋愛やろ、それ。恋愛のや、全部。
え、そうなんですか。
なんか言うもんな。恋愛も3年で。
3年目の浮気的なこと。
そうそう、3年で、その好きとかいうのの脳内の働きはなくなるようにメカニズムができてるんだって。
へ
ぇー。3年で、その、何ほわほわした、あの、情熱的な。
ラブラブ期間が。
もう終わるんだって。でそれと違うものを与えてあげないと続いていかないわけよ。だからまあ、例えば結婚して子供ができるであるとか、
は
まあ、浮気をして他にちょっと気が行くであるとか、
へ
なんかわかんないけど、って言われたことがありますよ。
すごい、それに乗っ取ってますね、私。
そうやな、もう恋愛脳ですよ、完全な。
嫌だ。
全てにおいて恋愛脳っていうことじゃないですか。
うわ、じゃあ3年ごとに刺激を与えないといけないってこと
ですね。そうなんじゃない。
なるほどね。面白いですね。
ね。どういうつもりでこんなん作ったんやと思うけどね。
恋愛脳ですか。
その、まあ、人間の形成。誰が作ったか知らんけど、神様かなんか知らんけど、
ね、
なんやねん。
深い話になってきます
。そうですか。あの、じゃあそろそろ曲に行きますか。はいはい、それでは、いつもの原田浩一さんでどこまでもどこかへです。どうぞ。
進む人生近づく終わり、それでもどこかへ、まだまだどこかへ、どこかへ、 才能が足りないことを笑い飛ば諦められない不器用さをねぎらおう胸を張れ僕らにはまだやれることがあるお嬢際の悪い奴らが随分集まってきているどこまでも行こうどこまでも行こ
ネットとかで見て、もうその解説見ても結局答えが分かんなくて、
へ
え、ダメだと
思う。クイズ的なやつってこと？
なんかいろいろあるんですけど、この図面を組み立てたらどうなりますかとか、そういうのは大丈夫なんですけど、数字で、
うんうんうん、
なんか全部かけたら79に、答えが全部かけたら79になるように並んでますって書いてあって、
うんうん
うん、そんなの分かんないよって思って。
どういうこと、どういうこと？
円、円じゃない、四角形じゃない、
うん、
カクカク多面形、なんていうんですか、
はいはいはい、
多角形があって、それが全部ピザみたいに切られてて、そこに数字が入ってるんですよ、
はいはい、
で間1個外れてて、はいはい、ここに来る数字は何でしょうっていうので、答えがそのピザ1枚分の数字をかけていったら79になりますっていう、その数字を入れてくださいみたいな答えで、
はあはあ、
そんなん分かるわけないじゃんかって
わかんないもんなの。今ちょっと俺問題リミングがあんまよくわかんないけど、ごめん。うん、
それ、まあ、思いつかないじゃんか、その答えっていうようなこと
が。感じなんだ。はい、ああ、なるほど。へ
ぇ他のやつ答え見ても、何を言ってるんだろう。なってしまって。
どう取れか理解力の話じゃないのか、それは。
どうしよう。
何が
脳トレもできないから、聞き換えもできないし。
なんかあの、暗算の脳トレとかさ、なんかこう、神経衰弱の脳トレとか、俺そんなんやってるよ、アプリ今。
百マス計算知ってます？
何それ？
百マス
計算。これ楽しい。
百マス計算。なんか影山先生
の。そうです、そうです、そうです。
どういうやつ知らん。名前しか知らん。
百マスあって、そのマスで上、もう説明できないです。なんか、かけたり足したりしていくんですよ。
うん、あ、上と、横と、縦と数字が入っていて、
はいはい、
それをそれぞれずっと足していく、
はいはいはい、
それだけです。それを短い時間でやる。
ああ、なるほどなるほど。
小学校の時めっちゃやりました。
あ、そんな、
近所の子と勉強会とかしてました。
それを
なんかお母さんたちがチームになって、うん、当番制でその人たちに行って、
うん、
100マス計算。
それは時間を競うっていうこと？
そうですね。
なんか1分でやりきりましょうとか。
ああ、なるほど、なるほど。
何秒でやりきりましょう
とか。へえ。
ああ、やったな
ぁ。あ、やったことないわ。見てみ
よう。脳トレになりますか
ね。なるんちゃう？そら。
なんか、30秒眺めるだけで脳トレになるとかいうの書いてあるの見つけて。
へえ、すごい。
今度読んでみようって思いました。
へえ、そうなんの。
眺めるだけでもうトレーになるならね。
うん、すごいね。僕今稽古やってるじゃないですか。
はい。
で、記憶、セリフ覚えがいい日と悪い日があるんですよ。
おぉ。
つらつらとセリフが出てくる日もあれば、ああ、もう覚えたと思って次の日やったらもう全然出てこなかったりするんですよ。うん、で、これなんやねんと思って。うんんですけど、全然わかんないです理由は、うん、原因はわかんないんですけど、どうもうその時全然セリフが出てこなかった時はめちゃくちゃ眠かったんですよ。
それ普通そうじゃないですか。え、
眠いとやっぱり、うん、でも一応ほら集中してやろう、あ、まあ、集中力がなかないのかな、うん、眠いから
一旦入ってるってことですね。
一応入ってはいると思うんですけど、
アウトプットに
出てこないんです
よ。調子があるってこと。
そう、
うん、なんかちょっと疲れてたら全体的に機能が衰えません？
そういうことか。
あの消化とかもできなくなってきます私。
あ、胃腸が。はい、ああ、なるほど。それはそうかもね、うん。
思い出せなかったり、言いたい単語言えなかったり。
はいはいはい、そうだね。そういうことか。だから寝なあかんっていう。
そうですよ。寝るのは大事ですよ。
2回連続。3回連続か。もう寝ることの重要性を解く。もう寝るラジオ。うん、
寝るラジオ。これ聞きながら寝てもらった。
うん、寝るを押すラジオですね、これは。
寝るって大事。
いやー、本当にね、ビビるぐらい眠いのと出てこないのってびっくりしました。これ大丈夫かな、俺みたいな。
その次の日はまた何？
いや、
どうやろう。また入れ直さないとダメです。
え？
入れ直さないとダメです。
一応まあ入れるよね。でもわからん、いつまたそういう波が来るのかが不安やからね。一応ずっと入れ続けなあかんけど。
眠いだけだったらいいです
ね。いいけどね。すごい眠かったんです。その時なんか俺睡眠薬誰かに混入されたんじゃないかぐらい眠かったんですよ。
それ、お昼直後とかですか？
お昼から稽古やった時ね、うん、ずっと昼から夜までずっと眠かってん、もう
疲れてます、
なんだろうな、そないにずっと眠いことってないと思うんやけどな、うん、波あるやん。
そうですね、
なんかこうデスクワークとかじゃないじゃないですか。
ないないないない、
体動かしてるし、
まあ、待ちの時間がほら稽古とかは長いじゃないですか、自分のシーンじゃないと、うん、でもそういうのもあるから、うん、もう半分寝とるなこれみたいな、で自分のシーンが来てやったりと、その繰り返しだから、まあまあまあ全体的に眠いのは続いていくんだとは思うんですけどね、うん、
なんかお昼ご飯の食べる順番変えたら眠くならないってテレビが言ってましたよ。
何？
炭水化物から食べたら血糖値がすぐ上がるから 野菜から食べて、
うん、
そんなに上がらなくする。
ああ、それは太らないあれにも言うよね。うん、野菜から食べるっていうですね。
はい、野菜から
食べるか、はい、わかりました。まあ夜寝りゃいいんだけど、ね、寝てんやけどさ、
うん、
眠いよね。
うん、か
気圧が低いからか
な。うん、それ梅雨が全てが梅雨ですよ。梅雨が悪いんですよ。
うん、それはあるかもしれませんな。
梅雨を快適に過ごす方法誰か。
またまたやまた。
本当に、
ま、いや家にいるやでも。クーラーかけて家に。
今年の夏は暑い。
マジで嘘。
2010年以来の。
マジ。
エル
ニーニョ来た。
ニャ。エルニーニャ。
ニョやろ。
え、
ニョです。
ニョやの。
なんとかニーニャ。
不適ニャね。
何それ。
ラニーニャ。ラニーニャ。
何ラニーニャって。
ラニーニャ現象です
。あ、そうな、そうなあんの。
初めて
聞いた。
エルニーニョ。
ニーニョ、エルニーニョだ
と思う。エルニーニョ。
うん。ラニーニャ。
ラニーニャ。
違うもんな、それ。違うもんな。
ラニーニャは何、何なんですか？
なんか、
暑いわけ。
なんか、それなんか暑いんじゃん。
エルニーニャって何でしたっけ？
知らない。
そっか、ドーナツ化現象は何でしたっけ？
え、それ過疎じゃない？
過疎か。
いや、知らん。
あれ？あ、違う、ヒートアイランドが言いたかったんです。
ドーナツ化現象は、昼間の人口と夜の人口が違うやつです。
あ、そうなの？
都心に今はみんな働きに来て、
夜は
みんな外に行くと。
へぇ
ー。さすが。
さすが。なんか中途半端な知識が多すぎる。俺。
私も、ね、
このラジオ。
ラジオ。名前だけしか知らんのに、それが出て、これどういう意味か知らんみたいな。
ありがとう。ぼんやりラジオですね。
ぼんやりあるわ。
ぼんやりラジオ。
そんなんか。
確かに。
だからスルーしちゃうのよ、別にもう、
うん。
調べて、自分のものにすりゃいいねんけど、なんか聞いたときに。
忘れちゃいません。
別に何にも調べたりしないからな。
うん。エルニーニョ。
ラニャーニャ。
ラニーニャ。
ラニーニャ。ニーニャ
あと、偏西風違う。
ドーナツ化現象でしょ。
それ季節と関係ない。
ない
ヒートアイランド。あとなんかありましたよね。暑くなる風が流れるやつ。なんだった
の？ああ。ジェットストリームじゃなくて、なんかそんな
ジェットストリーム。
うん、
いい声で。
いい声のラジオね。それはね。
あ、そうなの、うん、
なんかわからんけど。まあいいか。どうせ暑いやろ。
うん、どうせ暑いね。
嫌だな
すごいネガティブラジオ。
ネガティブラジオ。
どうせ暑いんやろ、やだなって終わるみたいな。
太平洋高気圧の勢力が強まる現象、ラニーニャ現象というみたいです。で今年はそれらしいので、冷やし麺が需要が増えると。
なるほど。そんな、短絡的なことかね。
まあでも暑くな、暑い、夏に暑くなるのはね、景気は、にはいいんです
けど、
エアコンが売れたり、ビルが
飛
んだりとか。
でもあまりに暑いと死ぬからな
ぁ。いやぁ、苦しいな。
まあまあ、でもまあまあ、気をつけましょう。
はい、お水いっぱい
にしよう、うん。どうしようとかもちょっと舐めて。
うん。うん、私、外歩くとき、あれ、氷が、マフラーになってるやつ。
どんなあんの？
あるんですよ。なんか柔らかい固まらない氷で首に巻けるやつ。
あれ保冷剤みたいなやつ？
そうです、
ね。うん。
あれ恥ずかしさと暑さどっち取るかって言ったら恥ずかしさやと思って。
それをそんな恥ずかしいぐらいのもんなの？なんかもうちょっとデザイン的にかっこよくなってないの？
なってない。めっちゃそれですねってわかる感じの。今はきっと進化してると思うんですけど、私が買った時はちょっと。恥ずかしい。
もうちょっと考えてくれたらいいのにな、うん、なんかあるやん、いろいろ。
でも白くまくとかいうやつがあって、白くまくなんか濡らして使うスカーフみたい。
へえ。
そんなんとかもあるらしいですよ。またざっくりとした ちょっとね、喋るんだったらちゃんと分かることを喋った
り。そうね、あの、そうね。素敵なラジオを目指して。なんか、これ言いたいと思ったら調べてくる、みたいな。
脳トレですね、や
っぱり。脳トレじゃないんですよ。
もう、年々、単語が出てこない。
はいはいはいはいはい、そうですね。僕実はね、昨日の夜ですわ。手帳パッと見たら、あの、月曜日、ラジオ日和1時って書いてあって、全く忘れたんです
よ。危ない
。びっくりしました。手帳も別に見る気なかったんですけど、ちょっと見てみたんですよ。ほんなら月曜、明日やんみたいな。おえぇ、ー、思ってびっくりしましたね。明日何しようかなと思ってたんですよ、実は。昨日ね。
予定入ってなくてよかった
。入ってないです。でもなんか明日ちょっといろいろ仕事っていうかね、用事しようかなと思って、はい、何できるかなと思って考えたんですよ。夜の稽古まで空いてるわと思ってたから。はい、それでペラッと見た。もうラジオビルとか、もうびっくりして。
ね、短かったですからね。先生取ったばっかり
です、ね。でもあんまり僕ね、そんな全く忘れたりしなかったんですよ、今まで。だいたいなんとなく、あの、今週は何曜日に何があって、はい、何曜日何があって、まあもう一日ぐらいなんかあったな、みたいなさ、そういうなん、ざっくりですけど、なんとなく分かってたのに、すごい消えてた。びっくり。
疲れてますね。
疲れるとそうなるんかな。
まあ、忙しくしね、
うん、まあでも
公演前ですから。
そうなんですよ。もうね、あのすごい気持ち悪いこと言うと、
はい、
ほぼ芝居のことを考えてますね。
わかる、わかりますけど、
あ、ちょっと今もうそんな、僕そんなことならないんですけど普段。ちょっと今回そうなってるんですよね。
それは楽しみですね。
うん、どうかな。ちょっと、そうなんですよ。そうですね。はいはい。
なりますね。
なるん
です。すごい。
ちょっと嫌やなと思いながら。
そんな自分がですか。
嫌やなと思って。
でも本番前とかになると他のこと考えれなくなってきません？
まあそうですかね。でも自分の役とか芝居とかがもう決まってたら、大体なんとこんな感じでいけるかなと思ってたら、そこまで思い詰めないと思うんですけど、まだちょっと、まだ僕10日、2週間あるんでね、全然大丈夫なんですけど、今ちょうど、あの、迷ってるところなので、自分の芝居。ただすごい。
はいですよね。でもすごいですね。良かったですね。手帳見て。
見て良かったよ。やっぱり手帳って必要やな。
今日、俊さん来ないな
って。なるとこやった。ほんま。お墓参りとか行ってるかもしれんかった。俺、その時代。もうやっぱやばいな。ほんま。
私、稽古休みの日に違う予定を入れてて、たのに稽古に行ったことはあります。稽古場に行って、あれ誰もいないってなって、違う予定だったってことはあります。
うわぁ、すごいよそれ。
怖いですよね。
怖いわ。
記憶力だけは自信があったのに、もうダメですね。
いやいや、ともちゃんでダメやったらもうちょっと僕たちの方も大変なことになりますから。
脳トレしましょう。
脳トレしましょう。はい。
よく寝ましょう。
よく寝て脳トレそうやな、よく寝る、そして脳トレを推進。
効果的な脳トレを教えてほしいですよね。何が本当に脳に効くのか。
ね、ほんまですね。知りたい。知ってる人いたら教えてください。
ぜひ教えてください。
はい。
はい、というわけで、そろそろお時間ですね。はい、エンディングです。
はい。
クロさんいかがですか。すいませんね。
ちょっと寒いですね。はい、あの、私はですね、これの、配信日の次の週から
ですかね。今日は、1日です。
はい、1日
です。あ、じゃあもう今日ですね。今日です。
そうだ、
今日そうです、今日からです。外箱町で始まります。
うわぁ。
はい、近鉄アート館で、4月1日、2日、3日でやります。五右衛門なので、見てください。
ね、チケットがもう。
そうなんです、チケットがね、5回ステージあって、 もう3ステージ、劇団プレイガイドが販売してるらしくて、なんか、なんとかんとか、他のプレイガイドは若干あるかもしれないぐらい。あと、当日券必ず出しますとは言ってました。はい。
ぜひぜひ。
ぜひ来てください。
お願いします。
はい。
私はですね、はい、来週9、10にですね、ニャンズというイベントがありまして、
はい、
なんか、猫好きによる猫好きのためのいろんな猫のイベント、
お
お、なんか平野さんという方が猫が好きらしいんですけど、
はい、
なんかいろんな人の猫の形を集めて、さきともカフェでの猫をテーマに、
あ、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、
歌、猫に関する歌があったりとか朗読があったりとか、うん、物販があったりとか、
なるほど、
でそのチャリティーの物販をして、それで動物愛護に回せたらなっていう
ことで、ああいいですね、はい、
興味ある方ぜひぜひ、
それはさきともカフェで参加して
は
るんですか、
はい、します、はい、心斎橋アフというところでございますので、はい、
お願いします、
というわけで、お待ち日和は各週金曜日に YouTube、Podcast にて配信しています。次の配信日は7月15日金曜日。まあ、お待ち日和ブログ、Twitter、Facebook でお知らせしますので、絶対に聞いてくださいね。
はい。ラジオ日和では番組のご感想、西村智恵に挑戦してほしいことなどなど、リスナーの皆様の声をお待ちしております。宛先はこまちラジオ @gmail.com までお願いします。
はい、ではではお別れの時間です。ラジオ日和、お相手は西村智恵と
山下野でした。
また次の金曜日に、
さよなら。